天井の白壁やキャベツの玉のような形の大きいすりガラスの電灯を見ていると、突然顔一面にだっと何か熱い濡れたものを乗せられて、目も見えなくなってしまいました。見ていた杉作がおかしかったのか、ははははっと笑っています。松吉も笑いたいのですが、顔が塞がっていて笑うことができません。人間は顔で笑うのだということがよくわかりました。顔に乗せられたのは蒸しタオルでありました。小平さんはタオルをのけると、太い筆のようなもので石鹸の泡を松吉の顔に塗り、カミソリで額際から剃り始めました。松吉はその時、小平さんがまだ子供で村にいた頃、松吉たちによくいたずらをしたことをまた思い出しました。小平さんはよく後ろからそっと来て、人の背中へ手を入れたり、脇の下をくすぐったりしました。そして小さい目を細くしてニヤニヤ笑っていました。今も松吉は小平さんがそんないたずらを始めるのではないかと、お尻の落ち着かぬ思いでした。ことに小平さんが松吉の耳をつまんで二度ばかり耳の毛を剃った時には、松吉はてっきり小平さんが昔のいたずらを始めたと思いました。もう少しでクックッと笑い出すところでした。しかし小平さんの顔を見ますと、真面目な顔をしていました。遊びをしているのではない、仕事をしている大人の顔つきでありました。松吉には小平さんが大人になったからもう遊ばないということが分かりました。大人は仕事をするのです。たとえ人の耳をつまんで剃るというようないたずらみたいなことでも、小平さんは仕事ですから真面目にするのです。松吉には大人になるというのはふざけるのをやめて真面目になる約束のように思われました。なんとなく寂しい感じがしました。隅の洗面所で頭を洗い、もういっぺん腰掛けに戻り、顔にぬるぬるしたものを塗ってもらうと、松吉の番は済みました。今度は弟の杉作が代わって腰掛けに登りました。時計を見ると3時40分でした。さっきは入り口のガラス戸の下まで差していた日差しが、今は上の方に忘れられたように、ほんの少し残っているだけです。と、その時、入り口の戸をガラガラと乱暴に開けて、茶色のジャケツを着た少年が手提げカバンを持って入ってきました。ただいま、克実でした。松吉と杉作はいっぺんに生き返りました。克実ちゃん、という言葉が松吉の喉のところまで出てきました。しかしそこで止まってしまいました。克実のあまりに町風な様子に対して、自分たちの田舎臭さが思い返されたのでした。克実は最初に松吉と、それから杉作と顔を合わせました。しかし克実の目は知らない人を見るように冷淡でした。俺たちが松吉、杉作のことがまだわからないのかなと松吉は思いました。歯がゆい感じでした。克実は長くはそこにいませんでした。松吉の後ろの階段を上って2階へ上がってしまいました。でもまだ松吉は望みを捨てませんでした。克実はちょっとした用事を2階で済まして、今に降りてくるだろう、そして俺たちと遊んでくれるだろうと松吉は考えていました。だが克実はさっぱり降りてきませんでした。やがて克実の友達らしいのが2人、克実くんと言って外から店に入ってきました。克実は2階から降りてきました。松吉は胸がワクワクしました。今度こそ克実が松吉たちに何か言ってくれると思ったのです。しかし克実は松吉には目もくれませんでした。そして2人の町の友達を手招きして、3人一緒にどやどやと2階へ上がってしまいました。松吉は突き落とされたように感じました。自分の立っている大地が白茶けた寂しいものに変わってしまいました。松吉には分かりました。克実にとっては田舎で10日ばかり一緒に遊んだ松吉や杉作は何でもありゃしないんだと。町の克実の生活には田舎と違っていろんなことがあるので、それが当たり前のことなんだと。4、松吉と杉作は町から村の方へ魂の抜けたような顔をして歩いていきました。 空の重箱はズボンとポケットに突っ込んだ松吉の右手にだらしなくぶら下がり、一足ごとにお尻にぶつかります。行く時の希望に満ちた心持ちに引き換え、帰りの何という間の抜けたはぐらかされたような心持ちでしょう。考えてみると今日はアホ臭いことでした。第一、克美に知らん顔をされました。第二に、駄賃がもらえなかったので帰りも電車に乗れませんでした。第三に、やはり駄賃がもらえなかったので雑誌や模型飛行機の材料を買う夢がおじゃんになってしまいました。こうして自分たちはすっぽかされて青坊主にされて帰るのだと思うと、松吉は日暮れの風が急に刈りたての頭や襟首に染み込むように感じられました。ドカーンと杉作が突然怒鳴りました。また飛びかと思って松吉は見回しましたが、それらしいものはどこにも見当たりません。枯れた桑畑の向こうに真っ赤な太陽が今沈んでいくところでした。何がおるでと松吉は杉作に聞きました。何もやしんけど、ただ大砲撃ってみただけと杉作は言いました。松吉は弟の気持ちが手に取るようによくわかりました。弟も自分のように寂しいのです。そこで松吉もドカーンと一発大砲を撃ちました。すると松吉はこんな気がしました。今日のように人にすっぽかされるというようなことはこれから先いくらでもあるに違いない。俺たちはそんな悲しみに何遍会おうと平気な顔で通り越していけばいいんだ。ドカーンとまた杉作が撃ちました。ドカーンと松吉はそれに応じました。二人はドカンドカンと大砲をぶっ放しながら、だんだん心を明るくして家の方へ帰っていきました。定本童話集ゴンギツネ最後の呼吸引きほか14編、講談社文庫講談社、1972年2月15日第1冊発行、1988年1月30日第30冊発行。